おはようございます。この時間は、先週の続きのサムエル記からの、メッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。今、子どもたちと一緒に杉越の場面を聞くことができてありがとうございます。イエス様の父よ、御子の尊い父よが私たちの罪をあがなってくださったことをもう一度教えてくださり感謝いたします。これから聖書を読みますけれども、その神様の救いのご計画につながる大切な場面をもう一度確認することができますように導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週は全イスラエルの王様となったダビデが、神様の臨在の印である、神様の箱をダビデの町、今のエルサレムの町にありますけれどもに運び登った場面からお話をしました。神様の箱を登る際に思わぬ出来事が起こりますけれども、改めて聖なる神様を正しく恐れるということを教えられたダビデは、無事にダビデの町に神様の箱を運び入れることができました。私たち罪人は聖なる神様の前にそのままで出ることはできません。旧約聖書の時代は神様が定めてくださった方法によってのみ神様の前に出ることが許されました。しかし聖なる恐るべきお方ですけれども、その神様が私たちと共におられる、共におられる神様です。神様の臨在の中に、そして神様と共に生きることの幸い、祝福を、そして喜びをダビデはこのことから学んだ、そんなことをお話ししました。さてダビデは数々の苦難の中で神様に従い続けました。数々の失敔を重ねながらも悔い改めに導かれた人物です。ダビデの生涯は私たち信仰者に多くのことを教えてくれます。実はちょっと日曜日までは、滞在できなかったので、ちょっと皆さんにほとんどお会いできなかったんですが、神戸で行われたキャンプで知り合った、宿川聖書教会に、この3月から英会話教師で来ているジェイコブさんというまだ20歳の若者と、3日ほど交わりをすることができて、本当に感謝でした。彼の名前はジェイコブさんですね。旧約聖書に出てくるヤコブから名前が付けられています。だいたいアメリカ人とかのクリスチャンの家はそうやって聖書の人物から名前を付けることが多いようですけれども、ただ誰でも名前を付けるってことではないと思うんですね。いろいろ聞いてみましたが、やはり、どっちかというとですね、不信仰な生き方をした人物の名前を自分の子供につけようとはやっぱあんまり思わないと思うんですね。大体、イエス様の弟子たちの名前だったり、旧約聖書だったら、さっき出てきたモーセさんだったりヨシアさんだったりって中で、イザヤだったり、ダビデは比較的使われる名前ですよね。私たちと交わりを持ってくださっているジャンカー先生もダビデ・ジャンカー先生です。そういう意味でダビデという人は、いろんな意味で私たちに教えてくれる、とても、ある意味人気のある人物と言えるかもしれませんけれども、聖書の中でダビデが重要なのは、実はそういう、魅力的な人物だからということではありません。今日お話しするところですが、神様が救いのご計画を進めるにあたって、重要なと言いますか、欠かせない役割を果たした人物だからです。今朝は第2サムエル記の7章からお話をしますけれども、この第2サムエル記7章は、その核心部分を伝えている箇所ということができます。そういう意味でサムエル記の中では、あるいは旧約聖書の中の中心となる聖書箇所ということもできます。少し聖書の全体を振り返りたいと思うんですが、 神様がカルデアのウルという町にいたアブラハム、まあ、当時はアブラムという名前でしたが、その人を選んでアブラハムの子孫を大いなる国民とすると約束されました。まあ、途中はもう完全に省略しますが、その通りにアブラハムの子孫からイスラエルの民が生まれたわけです。そして不思議な方法で、まあ、さっきの話にあったように、アブラハム、イサク、ヤコブですね、ヤコブの子孫が不思議なようにエジプトへと渡っていき、まあ、そのエジプトの豊かな土地で、そのイスラエル、アブラハムの子孫たちは何百万という一つの国民として、生まれていくわけです。まあ、そういう意味でもうアブラハムへの約束は成就したということができます。さらに神様の約束が次の段階へと向かっていくわけです。このイスラエルの民の中から一つの家族を選ばれました。それがダビデの家です。ダビデの家はその後イスラエルを代表する家となります。まあ、イスラエル人、ユダヤ人のことをダビデの家ということもあるぐらいです。そしてその子孫からやがて救い主、主イエス・キリストがお生まれになるということになるわけです。まあ、ダビデに明らかにされたことは、ダビデの家が永遠に続いていく、祝福されるという約束だけでしたけれども、後には預言者を通して、このダビデの家に対する約束が、単なるダビデ王家の繁栄ではなかったということが明らかにされていきます。そして、すべて私たちも含めてすべての人を救う、神様の救いのご計画が明らかにされる、掲示されていくわけです。神様がダビデにご自分の計画を示されたという意味で、このサムエル記第7章は、重要な特別な位置を占める箇所だということを、今日確認できればと思います。さて、2番目の点ですが、7章に入っていきたいと思います。7章1節をご覧ください。王が自分の家に住んでいた時のことである。主は周囲のすべての敵から彼を守り、安息を与えておられた。6章はダビデが神様の箱を自分の町へ運び入れたというところで終わっているんですけれども、7章とは直接つながっていないように見えます。またダビデの周囲の敵との戦いは8章以降も続いていきます。そういう意味でこの7章は他の章とは時間的にはつながっていないように見えます。いつかは分かりませんけれども、ダビデの王位が安定したある時、神様が特別に預言者ナタンを通して語られたことがここに書かれているわけです。いつのことかはっきりしませんけれども、周囲の敵との戦いが一段落して、主が安息を与えてくださっていたと書かれています。この安息を与える、安息に入るという言葉にも聖書では特別な意味があります。かつてイスラエルの民は荒野で神様の約束を疑い、拒んだ結果、約束の地へ入ることを許されませんでした。まあ、その世代の人たちは許されませんでしたが、そのことを詩編95編ではこのように言っています。彼らは決して私の安息に入れない、彼らは決して私の安息に入れない、そのように神様は言われました。つまり、主が安息を与えておられたということは、神様がダビデ王を通して周囲の敵から守り、イスラエルのために安息の地を与えてくださった、神様の約束が成就したということを意味しているわけです。この神様の約束の成就を受けて、神様は次の段階へと進んでいかれることがわかります。さて、この時ダビデは自分のために建てた杉材の家に住んでいた。2節をお読みします。王は預言者ナタンに言った。見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。まあ、当時の普通の家は石や土壁で作られていましたから、遠くレバノンから取り寄せた高価な杉材で建てられた家、それは身分の高い人だけが住むことを許された特別な家だったということです。 それはダビデが神様の恵みによって繁栄していたことの証ですけれども、ある日ダビデはふと思わされたようです。預言者ナタンに言いました。ナタンはダビデに助言を与える人としてこの後何度も登場しますけれども、今言いました、読んだ通りですが、見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。神の箱は、先週お話ししたようにダビデの町に運ばれましたけれども、じゃあどこに置いてたかと言いますと、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の定められた場所に置かれていたということです。ダビデの町に運ばれて、そしてダビデがそのために張った天幕の中に置かれたわけですけれども、ダビデはそのままで良いとは考えていませんでした。神様の臨在のための家、つまり神殿を建てることをダビデは思い描いていたようです。もちろんダビデは天地を作られた誠の神様が、異教の神々、バールとかアシェラとかいう神々のようにですね、自分の神殿を必要とされているとは考えていなかったと思います。しかし、自分が杉材で作られた豪華な家に住んでいるのに、神の箱が天幕の中に置かれたまま、ダビデは本当に申し訳ない思いになったのではないかと思います。ある意味、国分寺教会は長らく、そうですね、30年近くでしょうか、プレハブの会堂でした。ですから、私たちも含めて、会堂がこのままでいいんだろうかなということはずっとみんな祈ってきたことだと思うんですね。別に会堂が立派でないといけないということではありませんけれども、このままこんなプレハブでいいんだろうかってことはみんなが祈ってきたことです。それを考えるとダビデの気持ちもわからないではないと思うんですね。自分は神様の憐れみ恵みでこんな立派な家に住まわせてもらってるのに、神様の箱はあんな仮造りの天幕の中にあるではないか、それでいいんだろうか。神様がイスラエルの中心におられるということをイスラエルの人々に表すためにも、やはりこんな天幕はふさわしくない、そう彼は考えたわけです。ナタンも王様に言いました。3節ですね。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ナタンもこの時はダビデが神殿を建てるということは、もう当然主が喜ばれることだと思ったと思うんですね。王様、なんて素晴らしいことをおっしゃる。もうその通りしなさい。神様、あなたと共におられますよと言ったんですね。でも結局その夜ナタンは改めて神様の御心を示されるわけですけれども、この3節のナタンの発言は預言者というよりは、王様の側近アドバイザーとして思わず言ったことだったのかなというふうに思わされます。今日は林田オリーブチャペルについても懇談会を行いますけれども、2013年頃にですね、小山市、栃木県の小山市に今は住んでいる田中さんという方から、教会関係者を通じて、もう住まなくなった古民家を教会に寄付したいという話を聞いたんですけれども、それから3年間御心を求めました。そして街道のリフォームに着手して、2017年から火曜礼拝を開始しました。当初は2020年ぐらいには、これはあんまり深い意味はなくてですね、本当に切りのいい数字といいますか、7、8、9、10、4、5年経ったらもう神様は何か方向性を示してくださるんじゃないかということを期待して、ただそれは、役員レベルだったり、東部選挙委員会の方々というレベルで、祈っていたわけですけれども、思いがけないコロナウイルスの新型コロナの流行もありました。次のステップに進めないまま3年4年と過ぎていったわけです。神様がオリーブチャペルを与えてくださった目的、御心はどこにあるんだろうか、私たちは試行錯誤しながら祈り求めてきました。当初思い描いていたようではなかったかもしれませんが、その間にも神様はオリーブチャペルを祝福して用いてくださいました。そして改めて私たちは神様の御心を求めようとしているわけです。さて、ダビデもナタンも 神様が神殿を建設することを拒まれるとは思っていなかったようなんですね。当然神様は喜ばれることだろう。もちろん神様もご自分の臨在を表すための神殿の建設を実は計画しておられたんです。でも神殿はいつ誰によって建てられるべきなのか、預言者ナタンとダビデはさらなる神様の御心を聞く必要があったということです。ナタンがダビデに預言をしたその夜、神様の言葉が改めて預言者ナタンにありました。その言葉が第2サムエル記の7章の5節から16節に書かれています。そちらに目を通しながら聞いていただければと思いますが、この内容をですね、一言で言えば、神様はダビデが神殿を建てるべきではないと言われたんですね。その理由として2つ神様は言われました。エジプトからイスラエルの子らを連れ上った日から今日まで、主、私は家、神殿に住んだことはない。神様はイスラエルの民に命じて作らせた天幕幕屋におられて、そしてイスラエルの民と共に歩んできたと言われます。2番目の理由、はっきり神様はご自分のために杉材の家、神殿を作るようにダビデに命じたことはこれまでなかったと言われるんですね。このように言われて、ダビデに主の家を建てるように命じることはない、ダビデが神殿を建設することを望んでいないとお告げになったわけです。同じ記事を書いている第一歴代史にもあるんですけれども、第一歴代史の28節によれば、主ははっきりとダビデに対して、あなたが私の名のために家を建ててはならない、このサムエル記でははっきり書いていませんが、ダビデは神様から、あなたが私の名のために家を建ててはならないと言われたんだと、後にダビデは息子のソロモンに語っています。つまり神様はダビデが神殿を建てようとしたことに対してはっきりとノーと言われた、ダビデの計画を否定されたということです。じゃあ3番目の点に入っていきたいと思いますけれども、主の家を建てる計画を否定されたダビデは深く落胆したと思います。どうしてなのだろうという思いでいっぱいになったのではないでしょうか。しかし主の言葉はこれで終わりではなかったわけです。むしろ神様がこの時ダビデに伝えようとしていたことの中心はその続きにありました。第2サムエル記7章8節以降をご覧ください。ここで神様は改めてベツレヘムの羊飼いであったダビデを神様が選び、イスラエルの君主王としたこと、そして神様がダビデを通して周囲の敵を打ち破り滅ぼし、イスラエルの民との約束を成就され、そしてイスラエルの民にすべての敵からの安息を与えたということを確認されます。そして神様は、主はダビデに言われます。11節の後半をご覧ください。主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作ると。主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作ると。何度読んでも本当に、神様は何とも絶妙な伝え方をされるなといつも感心するんですけれども、ダビデが神様の箱を安置するための神の家を作ると言い出したわけですけれども、神様はそれを退けられました。その代わりに言われたこと、それはなんと神様がダビデのために一つの家を作ると言われたわけです。神様はダビデがご自分の家を作ることを望まれませんでしたが、その代わりに神様がダビデのために一つの家を作ると言われたんですね。本当に神様の言われることなさることは不思議だなと思いますけれども、じゃあ神様がダビデのために作る家とは何でしょうか。もちろんそれは目に見える家ではありません。12節に書かれていますけれども、 あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。そのように言われました。さらに16節では、あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つと言われました。この約束が、最初にお話ししたようにアブラハムへの約束を受け継ぐ新たな約束でした。サムエル記には契約という言葉はないんですけれども、今週の御言葉に挙げておきましたが、詩編89編3節では、私は私の選んだ者と契約を結びと歌われています。つまりこれは神様、主がダビデ、そしてダビデの家と結ばれた新たな契約だったんですね。アブラハムへの契約を成就された神様が、ここで新たにダビデと契約を結ばれました。それはダビデが亡くなった後も、ダビデの子孫が代々イスラエルの王権を受け継ぎ、王国が確かなものとされていく、それがダビデと結ばれた約束、契約でした。もちろんダビデの家に求められていることもあります。7章の後半のところですけれども、どこでしたかね、はい、7章の14節をご覧ください。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめると言われました。ダビデの家が主に従い、主の御心、御言葉に従うこと、行うことは求められていました。しかし、その後にはこう書いているんですね。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。どんなことがあっても、かつてサウルが神様の恵みを取り去られてしまったように、ダビデの家からこの神様の恵みが取り去られることはない。ダビデの王座は常しえまで固く立つというんですね。本当に神様の約束は一方的な恵みであるということをここからも教えられます。確かにダビデは忠実な信仰者であり、主のしもべでしたけれども、だからといってそれがダビデの家が祝福され永遠に固く立つことの理由にはならないということです。ダビデが選ばれたのは本当に不思議な神様の選び、一方的な恵みです。ダビデもそのことをよく理解していました。そんなダビデの思いが18節から29節まで続く、ダビデの応答の祈りの中に現れているわけですけれども、その中でダビデはこのように祈り始めています。18節、ダビデ王は主の前に出て座していった。神主よ、私は何者でしょうか。私の家は一体何なのでしょうか。あなたが私をここまで導いてくださったのに。神主よ、このことがなおあなたの御目には小さなことでしたのに、あなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人に対する見教えなのでしょうか。ダビデは本当に神様の偉大さの前に、自分がいかに小さいもの、取るに足らないものであるかを深く知らされ、このような約束を与えてくださった神様をの前にへり下り祈りました。この後サムエル記を読んでいきますと、あるいは列王記、歴代史を読むと分かりますが、実際にはダビデの家にはいろんなことが起こります。ダビデの生涯自体もこれで安泰ではないですね。波乱続きで、子供たちが裏切る、あるいはダビデ自身もいくつかの大きな過ちを犯して苦しみを味わうことになります。ダビデの後を継いだソロモンは繁栄を極めますけれども、晩年は神様から離れてしまい、そしてソロモンの死んだ後はイスラエルは北と南に分裂して、事実上ダビデの家はユダ部族だけの王となるわけです。 それでも神様の約束は変わることがなく、北イスラエルが滅ぼされた後も続き、バビロン捕囚によって王権そのものは途絶えますけれども、ダビデの子孫への約束は続いていきます。そして新約聖書の時代へと続き、そしてイエス様がお前になるわけですけれども、繰り返される不信仰と不従順のゆえに人の手によって懲らしめられることはありましたけれども、それでも神様の約束は変わらなかったわけです。なぜ神様はそこまでしてダビデの家を固く立て祝福されたのでしょうか。ただダビデの家を神様が特別に愛されたということだけでなく、それが神様の御子救い主イエス様をダビデの子孫から誕生させるという神様のご計画だったからです。マタイの福音書の冒頭に、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書かれています。神様は神の御子イエス・キリストがダビデの子孫として世に生まれることを決めておられました。それは新しい王、まことのユダヤ人の王としてイエス様がお生まれになるということも意味していたわけです。多くの詩篇を残したダビデは実は預言者でもあったんですけれども、果たしてダビデに神様はご計画をどこまではっきりと示されていたかは分かりません。詩篇の中にも救い主の誕生を預言している、そんな内容を持った詩篇がいくつもありますけれども、ダビデ自身にはまだ明らかにされていない神様の御心をご計画があったことも事実です。さて、神様はダビデには神の家を建てることはできないと言われ、その代わりに神様がダビデのために家を建てると言われました。神様がダビデの家に建てるという約束、つまりダビデの子孫が王権を受け継いでいくという約束をされましたけれども、実はその約束の中に神殿の建設に関わることが含まれていたんですね。7章の13節をご覧ください。彼は私の名のために、彼というのはダビデの後に起こる世継ぎの子のことですが、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てると言われました。実はダビデが主の家を建ててはならないと言われましたけれども、それは神様が神殿の建設をしてはならないと言われたことではなかったわけです。つまりダビデの子孫が神殿を建てることに意味があるのだという神様の御心が、そして神様のご計画があったのだということを私たちは知らされます。第二歴代史の先ほど読んだ22章8節によれば、ダビデはあなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた、あなたが私の名のために家を建ててはならない、私の前に多くの血を地に流してきたからである、そういう理由で神殿を建設することを許されなかったと書かれているんですけれども、その多くの血を流しという言葉が何を意味しているかはいろいろと議論はあります。確かにダビデはイスラエルが安息を得るために戦い続けた人です。イスラエルが国家として安定していくために、信仰が確立していくためにはダビデがしなければならないことはもう数多くあったんですね。だからこそ神様はダビデが神殿を建てるのではない、ソロモンが神殿を建てることがふさわしいと判断されたのではないかと思います。私たちも、もう目の前にやるべきことがいっぱいあって、教会に関わること、自分の家族に関わること、いろんなことがいっぱいあってですね、一体どれをやればいいんだろうかとわからなくなることもあります。私も今教会の他にもですね、いろんな他の教会のことだったり、いろいろと、ちょうど働き盛りということもあると思うんですけれども、いろいろとあって、本当に自分でできんだろうかと思うことも、あるんですけれども、そういう時にですね、こういった本当に神様の大きなご計画の中にあるということを思い起こします。つまり今自分がやっていることがそれで 最後まで神様がそれを完成しろと言っておられるんではないということですね。少なくとも今あなたはこのことをしなさいと言われます。でもそれは私が思い描いていることが成就するということではなく、神様の数々のご計画が一つ一つ実現していく、家族に関わること、教会に関わること、さらにこの日本の宣教に関わること、その一つ一つが実現していく、その中で私たち一人一人に与えられた務めがあるということではないかと思います。ダビデはもう実に多くのことをしていました。神様はある意味もうダビデに神殿建設という栄光までは与えないと言われたのかもしれません。それはあなたの子孫、あなたの息子であるソロモンの仕事だと神様は言われたわけです。ソロモンという名前はシャロームから来ています。その名の通り、ソロモンは王様になった時すでにもう戦いは止んでいて平和な状態がありました。その中でソロモンは王位を受け継いで、そしてその中で、じっくりと腰を据えて神殿を建てることを実現していったわけです。それが神様の御心だったということですね。ダビデは神殿を建てることは許されなかったんですけれども、実はダビデは神殿建設のための準備をもう死ぬまで続けました。神殿建設に必要な大量の杉材、石、青銅などの建築資材、あるいは金や銀をもうできる限り用意したわけですね。そういう意味では主の家、神殿はソロモンが建てたというよりも、ダビデ、ソロモン親子が2代にわたって建てたというべきではないかと思います。今朝はサムエル記ダビデについてのメッセージ、今朝で終わりとなりますけれども、私たちはダビデの信仰者としての歩みの中から多くのことを学ぶことができますけれども、今朝はそれとともにダビデの大切な役割、ダビデへの変わらない約束、そこから主イエス・キリストが世に生まれてくださったということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。